はい、皆さんいつもありがとうございます。私横浜鶴見区出身、前議員の加藤正則がお届けしております。加藤正時事トーク第52回ですね。1月の下旬放送分となりました。いつもありがとうございます。それでまあね、本当寒い時期ですし、新年会などにね追われて体調崩される方もいらっしゃるしね、あのインフルエンザっていうのもですね、まあ、常にこう寒い時は流行っちゃうから、ぜひぜひ皆さん体調に、ご家族皆様ですね、体調にお気をつけいただいて、お過ごしください。いつものようにレギュラーコメンテーター、ミュージシャンのマーシャさん、三國さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
それで今日ねまたいろんな雑感時事トークやっていきますが、皆さんとにかく過去の放送分ね、お時間がある方ぜひぜひ聞いてください。Facebook でね、あのひらがなで加藤、正しい方と書いて、加藤正則の Facebook ページにも貼り付けて、リンクで貼り付けておきますし、あとはエンタメディアジャパン、カタカナでもね、ローマ字でもエンタメディアジャパンのトップページからですね、聞けます。過去の放送分、過去の放送分はこちらからっていうところからね聞けますから、ぜひ流れをね、お時間がある方ぜひぜひ聞いてください。それでまあ私のまあモットーというかテーマとしてね、とにかく命関係、生活関係、未来関係というふうにね、政策を分類して、それで私たち子供から老若男女の安心と活力と未来への希望というところで、かなり細かくですね、政策種類を分類してですね、優先順位をきっちり分けて、その優先順位で、まあ、制度も予算も行動するっていうね、モットーでおりまして、財源をどうするかっていうことをこの番組でもね過去何度も語り合ってきました。で、一番金食い虫というか、私たちの税金で一番お金がかかってるのは、なんやかんや言っても行政関係の組織、行政関係の組織っていうのは役所とか役場、役所、官公庁というのもそうだしね、あと議会というのもそうだし、あとそれだけじゃなくて、税金で設立されたり、税金で毎年運転資金が振り込まれているような、団体組織っていっぱいあるんですよね。独立行政法人という名前だと、なんとかっていう名前だったり、財団法人なんとかっていう名前だったりします。大体はですね、それが国税、地方税、とにかく私たちの税金がもう湯水のように使われているのが、なんだかんだ言っても組織とか制度に関する総務諸務関係経費なんですね。人件費も大きいですけれども、役所議会はじめですね、そういう税金で作られたところ、税金で毎年運営費が、お金が振り込まれちゃうようなところがもう何千何万とあります。結局のところはですね、それをすっきりさせなければ税金、お金が浮くわけないと。だからもう福祉もお金足りない、教育もお金が足りない、予算削りますとかですね、そんな騒ぎをやり続けているからね、もう何なんだと。でそこで一番それをすっきり節約すれば、あの何兆何十兆円というふうにですねお金が出るっていうことを、かなり細かくですねこれも見てきました。あの細かい算出などもしながらですね、過去、まあ、20年近く、レポートなんかも書きながらですねやってきた私加藤正則ですが、とにかく日本中で約1800個もですね役場とか議会があるんですよね。あの東京都庁が一番大きいけれども、まあ大きいから当たり前だから覗くとですね、次に大きいのはなんだかんだ言って横浜市役所で、次が神奈川県庁みたいなですね、感じなんですね。横浜市役所の方がいろんな意味で規模、一般会計、特別会計、企業会計とかですね、いろんな意味で大きくなっちゃってますんでね、権限、財源が神奈川県庁よりも横浜市役所の方が上だみたいな。ただとにかくこんなのって言っちゃいけないですけどね、私たちがやってほしいのは、具体的に組織とかね、まあ、要は税金は増税はしてほしくないし、それで行政サービスはやっぱり受けたいっていうのが、たくさん厚く手厚く受けたいっていうのがですね、あの老若男女の本音でありますから、それを税金で作られた組織の総務諸務関係経費、人件費やら何やらで、あの湯水のように使わないでと、それをすっきりさせて、 福祉とかそういうのにお金回してっていうのが当たり前じゃないかっていうことを、これも細かい持論を唱えながらもう20年近く経っちゃうんですけれどもやってきております。それの一例として、私が5月の1日か2日にね、ちっちゃなニュースですけれども、私これずっとこういうの見てきたからね、パッと注目したのが高知県の大川村というところのニュースですよね。日本中でこの離島、離れ島のね小さなところを除くと、いわゆる本州の中で約1800個弱ある日本中の役場議会の中で一番小さな規模が高知県の大川村、まあ、人口400人ぐらいですよね。で有権者が300人台の後半ぐらいですよ、20歳以上の有権者、まあ、今だと18歳以上の有権者が、まあ、その中で、村議会があって村役場があって村長がいて、全部選挙で選ばれて、村議会も、ちゃんと複数の、ね、定数があって、でこれが、まあ、自腹とかボランティアとかでやってるんだれば、ああ民主主義だねって思うんですけれども、そうじゃなくて全部いろんな経費が全部税金なんですよね。だからなんでかんで400人、人口400人、有権者が300何人の中で税金を使って村議会、村役場、議会をなんでかんで福祉削られてもいいからそっち置いといてくれなんていうことをアンケート取ったらば0対100だと思いますね。そんなことで福祉削られてもいいから役場残してくれなんていう人が、うん、まあ、役場に勤めている人は役場がなくなったらば自分は失業しちゃうって思っちゃうとですね、福祉削ってでも役場イコール自分の給料がキープされた方がいいというふうに思う人もいるかもしれないですけども、ほとんどが組織経費でお金使ってほしいなんて誰も思ってないんですよね。それの一例として、いやもう村議会も高齢化、70歳80歳の議員さんたちが、まあ昔からだいたい地元のまあ名誉職的な感じでやって、選挙はやってももう受かるし、ましてや選挙はやってもその定数割れとかになっちゃってるから選挙にならないんですよ。だからもう選挙の時期が来て紙を出したらば自動的に当選、また議員を続けますよと。で全部いろんな経費、諸経費ですね、出張だなんだもういっぱいかかるからね、全部税金で使ってますよというところで、ただまあ高齢化してきて議員のなり手がなかなかもういないから、それをその人数の規模だからね、村民集会とかでみんなで語り合っていろいろ決めていけるじゃないかと、町内会的にもですね十分できるじゃないかと、もっとね小さな町内会、もっともっと何千人何万人の町内会だっていっぱい世の中にあるんでね、横浜あたりにも、だからこれをどうするかなんていうことが議論されてきましたけども、今現在はとにかく議員のね兼業、いろんなことをまあ自分の会社とかなんかその商売やりながらも議員として税金からまあお金も得ながらですね、そうするとその議員の特権を使ってね、自分の会社や自分のファミリー企業に便宜を図るなんていう事件はもう過去もう何回も何回ももう吐き気がするほどあってですね、そんなことにもこうなりかねないんですね。まあ要は利権、もう自分たちは安泰だ、おいしいや、ウハウハだっていう利権の温床で、でこれをですね、とにかくやっぱりなんだかんだ言って村民集会とかでやって村議会をなくすんじゃなくて、村議会を残すように、な方向に今話が進められている。で、まあ、総務省もそうだし、高知県とかその大川村でもですね、どちらかというとそっちの方向で話が進んでいるっていうようなことをね、まあ、5月にちらっと本当に小さな普通の人だったら誰 もう見向きもしないようなニュース、私はすぐにもうチェックして、それからこの番組でも取り上げてきましたけども、ついこの間ねテレビでもねやってたんですよ、12月に元高知県知事であった橋本大二郎さんがやってるね、テレビ番組で、報道番組でもですね、この大川村に関してのことが取り上げられてきました。だからとにかく1800弱もある役場と議会をなんでかんで残してくれっていうのと、福祉削られてもいいから あの年金削られてもいいから、福祉削られてもいいから、行政の組織残してくれっていう人がいたらばね、加藤正則お前何言ってんだっていうことになるでしょうけども、あの今までもう何千人何万人といろんなお話をしてきましたけれども、そんなことを言った人一応一人もいなかったということはですね、私の周りの中ではですね、まずはご紹介しながらですね、まあ引き続き今年もこの行方で、とにかくこういうので、行政関係経費で節約して浮いたお金は新規の財源、その財源で命関係生活関係をやるんだという私の、まあ、主張はですね、ずっとこれからも展開していきたいと思います。で、三國さんもね、一緒に注目していただいてたこの報道に関して三國さんの感想はどうですか？
もう昨年の秋にですね、あの衆院議員の選挙があったわけですけれども、この後ちょっととんでもない動きが出てましてですね、まあ、自民党公明党の連立与党が勝ったってなったらですね、自民党の竹下総務会長がですね、いやもうこの1800の多い自治体の問題性に全然触れることなく、いやもう地方議員はなり手がいないじゃないかと、でこれはもう結局年金がないからだと、じゃあったら厚生年金に入れてやれという話を急にこれ持ち出してきたんですね。ちょっと違う方向にこの問題がちょっと悪用されつつあるように私は非常に恐れてましてですね、こういったのをまあミスリードっていうかですね、まあ世論誘導っていうのか分かりませんけれども、ちょっとそういうところに今国会議員がこうおごりも含めてですね、権力のおごりも含めて出てきてるところですね、ちょっと私気になるところですね。
とにかく議員という職責で、ね、私も県議会議員を務めておりましたが、職業というふうに考えちゃやっぱいけないと思うんですよね。役割だと。でその役割に対する、報酬とか予算というのはね、どうしても必要になるんですけれども、だからじゃあ要は民主主義の中での代弁者ですからね、約日本には1億2700万人の人口で18歳以上だから、今1億人以上、1億数百万人が有権者です。18歳以上の有権者です。1億数百万人で一つの会議室で集まって意見を述べ合ってっていう方が物理的に可能であればそれでいい、 議会とか役場なんていらないんだけれども、物理的にそれは無理なんで、論理的にも物理的にも時間的にも無理だから、じゃあ代表選手を送り込まれてやると。だから何万人に1人ぐらいいるとちょうどいいのかなっていうことをやっぱ考えなきゃいけないのかなと。100人に1人、50人に1人でも代わりに頼むよっていうだけだったらいいんだけども、そこに税金が経費として湯水のように使われちゃうっていうことをあれ考えるべきですね。で私の持論としては、だいたい地域のこと、地域密着のことをやる議員は1万人前後に1人ぐらいはいないといけないかなと。要は100人規模ぐらいの集会はやろうと思ったらできますね、100人ぐらいの会場で。それを100回、同じ顔ぶれじゃないですよ、違う顔ぶれで100回やってやっと1万人との話を聞いたり語り合うことが、これは物理的に可能なところですね。ただ毎回違う人で100人の集会を100回なんていうのは、まあそれもまあなかなか無理なような話ですけれども、だから1万人に1人ぐらいは代表選手、地域の代表選手が必要だと。で国に関しては10万人から30万人に1人ぐらいはいないと、特殊な人たち、有名人、お金持ち、テレビに出てる人たちだけに変なことをされちゃうから、やっぱり10万人から30万人ぐらいに1人国会議員はね必要だと。で衆議院参議院も一緒で一員制だとか、こういう細かくて具体的な私の持論というのもねございますが、今までもねたびたびご紹介した通りでございます。まあそのように考えなければいけないんだけれども、なんで今三國さんがねおっしゃったような話がやたらと出ちゃうかっていうと、これもね昔から有名な話ですね。私ももう政治に関していろいろいろいろ細かく見たり、自分も衆議院参議院で秘書もやり議員もやり、自分で政治団体立ち上げて代表もやり、いろんな経験を踏まえてですね、いろんな選挙にも関わってきたしね、もう見たり聞いたり感じたことがたくさんあります。約30年分ございます。その中でもなんでその地方の議員というのは大体どういう人がなってるかというと、大体国会議員の古文がなることが多いですね。 ほとんどそうです、まあ、組織から、組織に有利に働くように、組織に不利なことされないように送り込まれる人たち、特定の、ね、まあ、利権組織ですよね、送り込まれる人たちか、あとはあの大きな政党の国会議員、まあ、2世3世おじいちゃんひいおじいちゃんの代からもうやってきましたみたいな、あの2世3世の人たちが国会議員があって、その下にいる人たち、公設秘書っていうのは3人なんですね。税金で自分が給料払わなくてもいいから税金で給料払ってくれる秘書っていうのが3人います。それはもう自腹切ることがないんですけど、国会議員が。でそれ以外に施設秘書は自分たちの経費でね、何かでお金集めて施設秘書の給料払ったり、あとそれ以外もう後援会の役員の息子さんとか後援会の役員の甥っ子さんを就職の世話なんとかしてくれよとか結婚の世話なんとかしてくれよなんて話も、昔はねそんな話がもう政界で飛び交っていたっていうのはいろんなところで聞きましたけれども、何しろそういう人たちに、ポジションを与える、でも自腹切りたくないとなると、じゃあ自分の選挙区の地元の中でいろんな町村市町村があるから、そこのじゃあ市長さん村長さん町長さんにしようとか、村議会議員町議会議員市会議員にしようとかですね、いわゆる自分の子分とか秘書をそういうふうにすると自分が給料を払わなくて済むからね、それなりの一定の社会的な立場を与えることができるしね、代々のその地盤ですからね、ちょっと応援すればもう受かっちゃいますからね、そういう人たちって。だから大体元総理のね、群馬県の元総理の金庫番イコール第一秘書だった人が地元で、町長だったかな、市長か町長になっていて、それで政治資金規正法がなんかでね逮捕されたんだっけ あれね、
コンピューターにドリルを開けて証拠隠滅した話ですね。
もうそんな話がね、もう個人名あげませんけれども、そんな話が日本中でいっぱいあるのは私加藤正則たくさん知ってます。細かい事例ですね、そんな話ばっかりなんですよ。結局親分が給料を上げないけれども、何しろ名誉職的に立場を上げる、給料は税金からっていうので、村会議員町会議員市会議員、村長町長市長がですね、そういうふうにポジションをたくさん私的にですね乱用されているような姿を、これを語り出したらもう止まりませんけどね、もう細かい話裏話いくらでもありますからね、また個別で私と話すことがある方にはですね細かい話お伝えしていきたいと思いますけれども、そんなことだから世の中良くならんのだなとこのように考えております。まあ、引き続きね大川村のニュースなんかもね、総務省の動きとかね注目していきますが、真麻さんはどうですか、今の私と三國さんの話なんか聞いていただいて。
そうですね、いや正直まだ僕の中で、まだしっかり理解しきれてないところがあるんですけど、
どちらかというとね、まあ、マイナーチックな話だからね、
なので今ちょっと勉強しながら俺も聞いてる形なんですけども、という感想になってしまうんですけど、
はい、はい、ありがとうございますね。私とか三國さんはある意味、言葉を変えれば政治オタク政策オタクみたいなもんだと思うんですね、まあ、細かく普通の人では気にも留めないようなことをやたらと細かく根掘り葉掘り掘り下げていくっていうことが、もうそういうもう修正に、ね、なっちゃってますんでね、長年来のそういうところで見るといろんなことが、人の損得感情、利害感情、利害関係ね、裏で誰かがこういう風に誰かがウハウハしてるなとかですね、誰かがどう裏でこういう風にズルしてるなっていうのがかなりね細かくね分かっちゃうし見えちゃうんですよ。そうなるとふざけんなよと、おかしいじゃないかという風に思ってね、まあ問題提起はねこの番組でもそしていろんな活動でもね続けていきたいなと思います。はい、それとちょっとまあ関連するかもしれませんけれども、まあ、今日収録日現在、12月23日、ね、収録日ですけれども、でこの1月下旬放送分やってますが、今日現在でニュースとしてはですね、リニア中央新幹線、すごいビッグビジネスですよね。これもまあリニアモーターカー、夢のリニアモーターカーでなんじゃかんじゃって、私の小さい頃からですね超電導とか なんじゃそれみたいな風に思っていましたけれども、 とうとうですねできると。ただまあリニア新幹線に関しても神奈川県議会議員時代、ちょっと相模原のねいろんなこと関係とか県議会でも関係する内容のことがいくつかありましてね議論もしてきましたけれども、私の意見としてはとにかくまあ新幹線で光とこだまがあった時代で今のぞみですよね。もうのぞみっていうだけでもすごいですよね。でも1分1秒を競ってなんでかんで1分1秒でも早く名古屋に行かなきゃなんない人、大阪に行かなきゃなんない人、それ以外あとそれ以上遠い人は大体まあ飛行機の方が早いでしょうからね。1分1秒でも早く名古屋大阪に行かなきゃなんない人が一体じゃあ何人いるのよという話ですよね。で JR 全体で考えてもリニア中央新幹線が通ったとしても、まあ、最初はねすごい盛り上がるでしょうよ。それは最初は、ただ JR 全体で言ってもなんだのぞみとか光に乗る 乗車のお客さんがそっちに値段がちょっと高い、少し結構高いけれどもそっちに流れちゃって、そっちの売り上げが減ってリニア中央新幹線の売り上げが計上されて、なんだプラスマイナスゼロじゃんかと、じゃあかかった経費だけ、経費の分だけマイナスじゃないかと。ただ鉄道に関することだから国の税金もねいろんな関係で直接的間接的にお金出てるから自分たちの金じゃないや、どうせ税金だしいいやいいやっていうような感覚が関係者各位に存在していること、これも細かくですね存じ上げておりますけれども、そういったところで結局赤字マイナスになって、マイナスの穴埋めは税金だねと、電力でね地震の結果の原発事故の後も多くは税金でカバーしなきゃならないのと同じようなことになりかねないよねなんて思ってました。ただもう、すごい何千億円とかね、もう合計するともっとになるようなビッグビジネスですから、そこに群がる人たちもたくさんいますよね。それで普通国がいる公共事業に関してはね、談合だとか予定の価格をね裏でこっそり教えてズルさせちゃったというような話で、いわゆる談合とか口裏合わせとかですね、それに関して、議員とか行政の役所の人に対する裏金とか接待とかね、そんなもうニュース、それで逮捕されたとか、こんなの もう昔からねもうしょっちゅうしょっちゅうあるんだけれども、結局日本の中でも近年まれに見るビッグビジネス、これでもこれは民間のね JR 民間のあれですから独占禁止法の疑いで大手よ、ゼネコン大手4社にですね、はい、で捜査が入ったというニュースでね今進んでいます。これが今日現在の話ですけれども、まあ私からしてみれば相変わらずだと、もう大きな話だとお金儲けになるし、天下の JR 元国鉄ですからね、まあ、民間企業とはいえ、裏には国もついているんだと、税金がついているんだから、まあ、取りっぱぐれもない何千億円ものもの、それをまあ大手4社で、いろいろねうまく割り振って、いければいいねなんていうふうに関係者が考えてもおかしくないし、やっぱりとんでもない話だなということを考えながら見ております。それで大手はね結構ずるいんですよね、まあ、ずるいっていうか、まあ、大手はそうやって、まあ、いきなり大手じゃなくてね積み重なってきて大手なんだけども、結局受けた仕事を右から左にもうメールの転送、ファックスを転送する、メールを転送する、電話1本かけるだけで、まあ、間の 10% 20% 利益抜いちゃうような、それで下請けに流す、で下請けも受けた分をまた右から左に孫請けに流す、でひ孫請けに流す、で孫請けひ孫請けさんのいろんな業者さんたちは経費も含めてもうギリギリいっぱいだねっていう話はね、中小企業も私も銀行マンジでもたくさん担当してきて、コンサルタントとしてもねたくさんやってきて思っておりますけれども、まあ大手とかねその下請けぐらいは右から左メールファックスあれどもパッと流すだけではい大儲けみたいなね、瞬間的に 0.1 秒で大儲けみたいな世界だから、それでなんか独占禁止法で捜査されるとかっていうのは何なんだとか思って見ております。三国さんいかがですか、この辺見てて。
じゃあこれはまあこの事例だけこれ見れば法的にも道義的にも問題があるだろうってことになってきますけれども、これと同時に時期にですね、これは首相 に比較的まあ近い、まあ、あの耳障りのいいことを言ってたというジャーナリスト、まあまああのまあ、なんかレイプ事件の疑惑というのがあってですね、でこれをまああの比較的首相補佐官レベル の、 この警察幹部だった人の力を使って逮捕を免れたんじゃないかという報道が一部出ててですね、でこれの問題となるジャーナリストをですね、これ都心のもう国会近くのですね、あのビルの一番マンションの一番上でプールもついてるというところの部屋を貸してやったというですね、まあパトロン、まあこのジャーナリストにお金を出していたというまあ人がですね、これが国独立行政法人からですね、補助金を受けて、まあスーパーコンピューターという非常に高速なですね計算ができる機械を開発したというところでですね、この補助金をやはりあの不正使用してたということでいきなり逮捕されたということがありましてですね、で JR 東海、これがまああのリニアあの中央新幹線関わってますけれども、まあ、ここは葛西会長という方がですね、これ比較的やはり安倍さんに近い立場の人でですね、こういうのが相次いでまあ起きたんで、まあ、当然個々の事例としてはこれまあ法的に道義的にけしからんという話なんですけども、同時にですねそういう政局的にですね、なんかちょっとまたね天下の安倍さんを超えるぐらいのなんか力が動いてんじゃないかというふうにですね、ちょっと私はうがった見方してるんですけれども、まあそれがですね、例えば朝鮮半島へですね、北朝鮮に対峙するためにですね、例えば日本の自衛隊を朝鮮半島に出すか出さないかとかですね、アメリカとの駆け引きとかですね、そんなこともちょっと絡んでるのかなというふうにですね、何の証拠もないですけれどもね、ちょっと政局的にはそんな匂いを私は感じております。
いろんな疑念を、ね、抱く方っていうのもね、まあ、本当にいるのかなとは思いますが、マーシャさんはこの辺の話というか、まあ、もうちらっとした感想でもいいんですけど、どうですかね。
実はそのニュース知らなくて、まあ、今回初めて知ったんですけど、まあ、初めて知ったから感想っていう感想も、今ちょっと整理しているところっていうところ
なんですけど、はい、これねまたぜひニュースね注目してみてください、はいはいはい、結構大手4社が関わっているっていうことで、まあ、捜査されているわけですけれども、その捜査の、ね、結果がどうなるかはまだこれからなんでしょうが、今日現在でいうとね、ただとにかく昔からもうしょっちゅうこんな話ばっかりだよということなんですね。で公共事業だと例えばね、まあ、国県市、がねいろいろ公共事業というのをやりますって、税金でなんか事業をやります、まあ有名なのは、まあ、ビルだダムだ、ビルだダムだ道路だとか、まあ、いろいろね あるんですけれども、それでこの仕事は例えば100億の予定でやろうと、予定で予算でやろうという時が決まるのは、それは予定価格っていうんですね。でその入札しないで、じゃあ市長の市長の実家が建設会社だから、じゃあそこに発注しろなんてやると大変なことですけども、だから結局その自分のファミリー企業に流してて問題になった、逮捕されたなんて話もたくさんね過去ある、いろんな。ただその100億っていう予定が決まったらば、それで一般で競争をしてね、みんなが平等に公平に競争して入札、一般競争入札っていう風になるんですけれども、でだから100億だから100億を超えて入札を入れちゃうと、あんたのところダメよ、高いからダメよと。あとじゃあ安けりゃ、じゃあ50億で入れても安すぎてもダメなんですよね、安かろう悪かろうもダメだよと。だから例えば予定価格100億だとすると、じゃあいくらからいくらぐらいまでのレベルの中で、一番安いところとかっていうふうに決まるんだけれども、その予定価格っていうのを事前に漏らしちゃって、で役所とか議員とかが事前に漏らしちゃって、逮捕されたりなんだりが、偽計業務妨害とかね、そういう罪で逮捕されたりなんだりしますが、まあ、民間同士の場合は独占禁止法、大手ね、もう大きいところだけでね、自分たちだけで独占独り占めしちゃダメよというのが、簡単に言うと独占禁止法ですね、もう読んで字のごとく。だからこういうので捜査されてるっていうのは、まあ、相変わらず案の定変わってない体質っていうのはね、日本中にあるから、隠蔽体質も含めて、あと自分たちさえ良ければ全てよし、大きいところが独り占めみたいなね、 まあ、そんな社会を正していくためにこれからはね、いろんな提案を、私たちやっていきたいと思います。じゃあ三國さん、マーシャさん、これからもね、いろんなテーマやっていきますから、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ぜひ皆さんお体をお気をつけください。ありがとうございます。また来月もよろしくお願いします。This program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.